それでは本日の与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙10章12節から15節になります。聖書では314ページになります。ローマ人への手紙10章12節から15節です。お読みいたします。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。本日はこちらの箇所から、良い知らせを知らせる伝える人と題して清岡先生に席を取り継いでいただきます。
おはようございます。こんなに暑くなるのかなと思っていましたけれども、本当にこう暑くなってまいりましたが、今朝もそうしてこのようにして共に集えることを感謝しております。今朝もローマ人の手紙を読んでいただきました。この朝の連続ドラマ、そういったものを見ると結構ですね、戦前から戦中、そして戦後、またそして今日へと流れていくことが多くあります。でそのような中でいろいろなこの変化を見るわけですが、特にさまざまなことを伝えるその手段がどんどん変わっていってるなということも知らされます。手書きの手紙があったり、そしてまた電話があったり、電話でも黒い電話もあればいろんな電話もありました。あるいはまた携帯があり、そしてスマホへといろいろ変わってまいりました。確かに時代とともに通信の手段は変わってきましたけれども、いずれにしてもそこに伝える人がいるということがあります。伝える人を通してさまざまなことが伝えられていく、さまざまな大切な知らせが伝えられます。今日は私たちにとって大切な良い知らせを伝えるということを考えさせられます。まず一つは十二節にありますけれども、すべての人の主ということがあります。十二節でユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからですとあります。ですからイエス・キリストによる救いは人種や民族、そういったそこの区別はないというわけです。救いはすべての人に差し出されているものであるということでした。先に十章の十節で、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですとありました。人は心からイエス・キリストを救い主として信じること、そしてそのことを信じたならそれを自分の口で告白しなければならない。そしてそのようにするなら人は罪許され、神の前に義とせられ、救われる、そのことが語られていました。そしてこの十二節で言うわけです。この心に信じて口で告白して救われるということにおいては、それぞれの民族やそういったものは一切関わりないというわけです。すなわちユダヤ人だけが救われるのではない。ギリシャ人やまたユダヤ人以外の異邦人であっても信仰告白を持って救われる、そこには何の区別もないということでした。だからこそ今の私たち、日本にある私たちもまた信仰告白によって救われている、そのことが語られます。救いにおいてはそれには区別はない。なぜならここでイエス・キリストは全ての人の主であるからとあります。キリストはユダヤ人だけの神ではない。キリストは全ての人、全人の神であり救い主であるわけです。確かに神はある時期は救い主の誕生のための 民として、また神の教えである聖書を守り伝える器としてユダヤの人々を用いました。そして彼らは聖書を守り伝え、そしてその民から救い主イエス・キリストがお生まれになりました。ですが主はすべての人の主である、救い主である。ですからそれゆえにユダヤ人にも異邦人にもであり、そこに何の区別もない、主はすべての人の救い主であるということがまず語られます。そして第二には、主を呼び求める者はと12節から13節にあります。ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われるのですとあります。キリストがすべての人の救い主であるということはわかります。ではそのキリストにある救いはどのようにして得ることができるのかなとなります。例えば私たちの目の前にそれこそ美味しそうな料理があったとします。じゃあその料理をどのようにして手に入れるのかとなります。美味しそうだからといってですね、勝手にそれを奪えばそれこそ泥棒となってしまいます。それを手に入れるためにはその方法があります。キリストにある救いにおいてもそうであり、救いに至る道というものがあります。救いに至る道、それはイエス・キリストをここで呼び求めることとあります。すなわち主の皆を呼び求める者は皆救われるとあります。主を呼び求めるという表現が聖書で多くあります。口読文の詩編にもあります。主を呼び求めるというのは祈りとそして礼拝を表す言葉でもあります。ですから主を呼び求める、すなわち神にキリストに祈り求めることでもあるわけです。そしてまた救い主キリストを信じることでもあるわけです。弟子のペテロがキリストにある救いのメッセージを人々に語りました。その時にですね、それを聞いた人々は答えていいわけです。私たちはどうしたらよいのでしょうか。あなたの語るメッセージは分かりました。じゃあ私たちはどうしたらよいのでしょうか、どうしたら救われるのでしょうかと問いかけました。するとペテロは答えました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けなさいということでした。どうしたら救われるのですか、どうしたらいいんですか。それに対してあなた方はそれぞれ罪を許していただくために悔い改めて、そして救い主キリストを信じ洗礼を受けなさいと言われました。これが救いに至る道であり、自分の努力やあるいは良い行いの積み重ね、あるいは寄付や何かで救われるのではないということをはっきり語られました。救いを得るための道があります。そして先に言われたように、この救いに、救いの道においては 人種や民族や階級やそういったものは一切関係がない。主を呼び求める者、罪を悔い改めキリストを信じる者は誰でも救われるということでした。そして第3には、この述べ伝える人々、述べ伝える人ということがあります。13節から5節でありますが、このことについてここで、言葉を畳みかけるようにして、次々と語られます。述べ伝える人についてですが、一つには、信じたことのない方を呼び求めることはできないということがあります。14節で、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうかとあります。神に、また神の子キリストに祈り、そして求める者は救われるということは分かった。でも信じたことがなく、信じていない方に祈ることはできないというわけです。確かにそうであり、信じていないのに祈るということはできないかと思います。しばしば人々がお正月やいろいろな折に神社などで祈る姿が見られます。 でもその人々はその神社の神を本当に信じているのかなとなります。本当には信じていないけれども、ただその時は神妙な思いになり、まあ手を合わせている、そんなこともあるかもしれません。本当に信じ求めて祈っているのかとなるわけです。信じたことのない方をどのようにして呼び求めることができるでしょうかという言葉があります。呼び求めるためには信じることがありました。次にはこの聞いたことのない方を信じることはできないというわけです。聞いたことのない方を信じることはできない。14節で聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうかとあります。聞いたことがないのにその人のことを信じることはできない、まあ、その通りであるわけです。聞いたことのない神イエス・キリストを信じることはできない。ですからキリストがどのような方であるのか、聖書の示す神はどのような神であるのか、それを聞かなければ信じることができないというわけです。例えば海の彼方にアメリカという国があったとして、でもそのことについて聞いたことがなければ信じることもできない。聞いたことがなければそんなのは嘘だ、そんなところはないというかもしれません。でも例えばアメリカという国についてよく知っている人がいたり、あるいはその国に行ったことがある人がいて、その国はこのような国であるとかいろいろ語ってくれると、それを聞いた後、ああそうなのかと信じることもできるわけです。聞いたことが全くなければ信じることができない。いろいろ聞いてこそ信じることができるのであり、ここでこの聞いたことのない方を信じることはできないとあります。でさらに畳みかけるわけですが、第三には述べ伝える人がいなければ聞くことができないというわけです。同じこのところにありますが、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くことが聞くのでしょうかとあります。伝える人がいなければ聞くことができない、その通りであるかと思います。人は聞いてこそ信じることができる、その通りである。でもそのことを知らせる人がいなければ聞くことができない、これも当然のことであるわけです。聞けば信じる、でも聞くためには誰かが教えてくれなければ、伝えてくれなければそれを聞くことができない。教える人がいてこそ、伝える人がいてこそ聞くことができるわけです。このマラソンの語源は、紀元前のギリシャ軍の兵士がペルシャの大軍との戦いにおいて勝利を得た、その勝利を報告するためにマラソンから約40キロ離れたアテネまで走ったことに由来していると言われます。勝利の報告後、その使命を果たした兵士は力尽きてしまったわけですが、この兵士を偲んで兵士が走った約40キロを第1回のオリンピックで走ったのがマラソンの始まりだと言われます。アテネの人々はこのペルシャの攻撃からの救いを求めていました。そこにですね、ギリシャの勝利を伝える使者が来て、アテネの人々にそれを伝えた。人々は本当にその勝利を聞くことができ、救いを知り、本当に大きく喜んだわけです。罪からの救い、キリストにある救いについてもその通りであり、この福音を聞き良い知らせを伝える人がいてこそ、述べ伝える人がいてこそそれを聞くことができるということでした。福音を述べ伝える人が必要とされているということであり、述べ伝える人がいなくては聞くこともできない、聞くことができなければ信じることもできない、救われることもできないということでした。そしてさらに四つ目に、ここで使わされなければ述べ伝えられないということがあります。十五節で使わされることがなければどのようにして述べ伝えるでしょうかとあります。さっきのマラソンの話でもありますけれども、勝利を収めたとしてもそれを伝えるために誰かが使わされなければならなかったわけです。立てられた使者がいなければそれが伝えられない、それも当然でした。それも信頼できる使者、 でなければならないわけです。信頼できない使者、伝言する人であれば偽りの報告をするようでは話にならないし、またその人が怠け者であったならばですね、伝えるべき時が伝わらないで、伝えるべきメッセージを失ってしまうことにもなります。信頼できる伝える人がいなければならない。そしてその人を使わさなければならない。イエス・キリストは十二弟子をはじめ信頼できる人々を選び、福音を伝える器として立てました。そして彼らはその使命を果たしたわけです。今日の私たちもまたこの福音を伝えるものとして使わされているのであるということを知らされます。そしてもし使わされているのにその使命を果たさず伝えようとしないなら、聞いて信じて救われるべき人々が救われないということになってしまいます。聖書はこのところで信じたことのない方を呼び求めることはできない、聞いたことのない方を信じることはできない、述べ伝える人がいなければ聞くことができない、使わされなければ述べ伝えられない。本当にそのようにして言葉を畳みかけ、私たちがそれぞれ福音を伝えることの大切さが語られます。そして最後このところで4つ目には、この良い知らせを伝える人はとあります。10章の15節ですが、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてある通りでした。なんと美しいことか、以前は麗しいかとありましたが、良い知らせを伝える人の足はですね、麗しい、美しいというわけです。この言葉は旧約聖書のイザヤ書の52章の7節の引用です。そこにはこう記されています。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことかとあります。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいか、このイザヤの言葉には背景となるものがあります。ユダヤの民は外国によって国を奪われ、民は捕囚として捕虜として外国にも連れて行かれました。異国において捕虜と捕囚となって過ごしていました。でもその敵の国が滅びて、ユダヤの民は解放されました。その良い知らせをエルサレムに伝える人、その人の足は本当に麗しいというわけです。その良い知らせを伝える人の足は、なんと麗しいか、美しいかとあります。確かにそうであり、良い知らせを伝える人の麗しさというものがあります。ユダヤの人々はこの良い知らせを喜び迎えたことかと思います。そしてこのことはイエス・キリストの福音を伝える人々にも言えます。福音、良い知らせ、福音は良い知らせという意味ですけれども、その良い知らせを、福音をイエス・キリストの救いの知らせですが、それを伝える人の足もまた麗しく美しいと言います。確かに救いの福音を伝える者に対しては、そこに感謝と喜びが満ちています。今日の教会もまた、私たちもまた、その良い知らせを、福音を伝える器であり、その足である、麗しく美しいものである、そしてその使命が与えられていることを覚えたいと思います。私たちは主を呼び求める者は誰でも救われるということをしました。主を呼び求めるためには、でも信じなければならず、信じるためには聞かなきゃならない、聞くためには述べ伝える人がいなければならない、述べ伝えるためには使わされなければならない。そして私たちはその使わされたものである。教会はその使命があり、福音宣教の使命があることをもう一度覚えて歩みたいと思います。特にこの数年はコロナの感染の拡大もあり、さまざまなことが制約されていましたけれども、その中でも祈りながらできる限りの働きをしてきましたが、これからもまた福音を伝えるために共に祈りをしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、あなたはすべての人の主であるかと思います。人種や民族やまた地位や階級やそういったもの一切関係なく、すべての人の主、救い主であることを感謝いたします。そしてこの救い主イエス・キリストを私たちは本当に伝えるために今立てられていることを思います。教会の使命は本当に福音を伝えることでありますが、どうぞこの技、時が良くても悪くても福音を述べ伝えることに忠実な教会とならしてくださるようにお願いをいたします。感謝をしイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。